この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
ランキャス180第2回パンヘッドです。今回は自己紹介したいと思います。本来は1回目にやることなんですけども、先週たまたま神戸ラブランというハーフマラソンがあったんで、そのテンションで収録してしまいました。
大将こと和田です。
沢田信也です。
この前電気屋で鼻毛カッターを勧められました、イエッチ松山です。
SCA の公演タイム毎月20日配信聞いてね。
それでも松山さん鼻毛今出てるけどね。
あ、
公演タイムは関西で活動する SCL という音楽ユニットによるハイセンスな番組です。 CM では毎月20日更新と言ってますけども、最近は25日ぐらいに配信されるのが常になっています。更新されたらみんなで感謝のツイートをするというのがロイヤルコインタイマーの習慣になっています。ぜひ皆さんも参加してください。では、自己紹介を簡単に進めていきたいと思います。性別と年齢はもうこの声で十分分かってもらえると思いますけども、現在56歳でおっさんです。関西人だということもイントネーションで多分バレてると思います。実際今は住んでるのは京都府の北の方です。メイン属性はデジオタで、サブ属性が自転車オタということになってます。10年ぐらい前ですかね、最寄りの駅といっても、8キロぐらい離れてるんですけども、そこまでの通勤用にロードの自転車を買って駅まで往復するというのが、まあ、最初のきっかけなんですけども、自転車乗りの七不思議と言われるんですけども、その自転車がそれ以降ロード1台とマウンテンバイク2台とクロスバイク1台に増殖するということになりました。といっても、まあその一番最初に買ったロードの自転車は事故で大破してしまったんですけどもね。でマウンテンバイクも1台は盗まれて、まあ、そのスペアを買って2台となっただけで、今現在は3台です。で、今は社宅にはマウンテンバイクを置いてます。あ、クロスバイクも置いてますね。ランニングを始めたのは2016年の4月頃なんで、ちょうど2年ぐらいですね。なんで多分ランニング界、まあこの年齢であれば超短い経歴の初心者です。初心者っていうと、まあ伸びしろがあってどんどん上達してとか思うんですけども、残念ながら年齢による基礎的な体力の低下というものに相殺されて、なかなか伸びないというのを感じてます。特に一番感じるのは、トレーニングしても全然筋肉がつかないことですね。昔学生時代2ヶ月ぐらい自販機のメンテの助手のバイトっていうのをしたんですけども、まあ助手ですんで、単に自販機のところ行ったら、ワンボックスから缶ジュースの箱を2つ3つ持って運ぶというだけの力仕事なんですけども、それやっぱり2ヶ月ぐらいやると結構腕上腕二頭筋あたりですね、ついたんですけども、去年ジムに行って4ヶ月ぐらい冬場トレーニングしてたんですけども、全然筋肉つかなかったですね。やり方が悪かったのかもしれないですけども、でもマシン使ってプロテインも飲んでやってたんですけども、全く実感がなかったですね。ランニングということ自体も基本的にあんまり筋肉がつかないスポーツではあるとは思いますけどもね、自転車にしてもそうなんですけども、どんどん足とか細くなっていきました。ここで音楽を聴いてもらいたいと思います。まあ、以上が簡単な私の属性ですね。ということで一曲聴いてもらいます。 WOW by SCL SCL です。 SCL で WOW by SCL コエンタイムというポッドキャスト番組の中でレコーディングされました。レコーディングっていうかサンプリングデータです。これが録音された。でそれをまとめたのがギター師匠です。演奏もギター師匠。走り出したきっかけなんですけども、走り出す前の半年ぐらい前から単身赴任でこちらの方来てまして、でまあ田舎だとすごく運動不足になるなというのは感じたんですね。通勤が徒歩で15分ぐらいしかかからない場所なんで、何もしなければ本当に往復だけで1日5000歩ぐらい歩くぐらいしかしないですし、で逆になんかちょっと買い物に行こうかとかっていうと、もう車しかないですね普通。私はこう歩くのとか自転車とかが苦にならない方なんで、天気さえ良かったらスーパーとかコンビニとか徒歩で行くんですけども、往復すると1時間ぐらいかかりますね。行って買い物して帰ってくるだけで片道が 1.5 キロぐらいあるんで、まあそれでも全然運動量が足りないというのは痛感してまして、自宅にいる時は駅まで片道8キロってさっき言いましたけども、自転車だったんで往復でだいたい1時間弱ぐらい、かなり高い負荷で走るというのを毎もう本当に10年近く繰り返してたんで、そこから考えるともう本当運動不足になってしまうと。自転車乗るのはまあ趣味なんですけども、冬の間なんかも寒いから乗る気しないですね。会社から帰ってきてしかも真っ暗になった中を自転車で走るというのは怖いですし危ないですしね。どうしても平日は全然運動する機会がないということで、とりあえず冬の間はローラーっていうのを自転車につけて室内で漕いでたんですけども、こいつはすごく暑いね。全く風が当たらない状態で運動するんで、 室温が10度ぐらいの中でやっても30分ぐらいすると汗だくです。でまあ冬の間はそれで良かったんですけども、3月ぐらいになってくるともう室温もそこそこ上がってきてやってられんなっていうのになって、でじゃあ外歩いてみようかと思って歩いたんですね。それまでももちろんその買い物往復 1時間ぐらいですかっていうのはまあ週数 2,3 回必要に迫られて歩いてたんですけども、まあ、どうしても片道荷物持って帰ってくるっていうことになると運動レベルの走りというか歩きにならないんですね。で荷物持たずにちょっと頑張って歩いてみようかと思って歩いたんですけども、やっぱ寒いと、歩くのではもうちょっと温まらんということで、ちょっと走ってみようかというのがきっかけです。もう 500m ぐらい走ってみたんですけど、温まるし結構面白いなと思って、でそういうのを何回か繰り返してるとちょっとずつ距離が伸びてって、最初は2キロ3キロぐらいだったのが5キロになり10キロになりしてったんですね。まあ、そうなってくるとこうオタク、まあ、デジタルオタクの本性が出てきまして、心拍計とフットセンサーですね、スントっていうメーカーの心拍計を自転車乗ってる時からずっと使ってて、それ用のフットポッドっていうのを足につけて走る、まあ歩き走ると距離とかスピードとかがかなり大雑把ですけど分かると、で記録されると、でそれをまあ、クラウドに上げてにんまりできるというものをもう持ってまして、それつけて歩くようになったんですね。歩くというか走るようになったんですね。まあ、そうなってくると統計好きというのか数字好きというのかデータベース好きというのか、スントのログを貯めるのが楽しくなってくると、であそこの距離だと何キロぐらいかと、でその時心拍がどれぐらいかといったところを分析して楽しむということになって、モチベーションがぐんと上がったんですね。それと並行してなんですけども、まあ、今は大概の人はそうかもしれないんですけども、新しいことを始めると、まあ、とりあえず、まあ、ウェブで検索してみると、ランニングについていろんな情報を集めていくという段階で、こうやっぱ初心者向きのサイトとか見たら怪我しないための方法とかフォームとか道具立てとか、まあ、いろいろあるんですね。そういうのを参考にしながら、まず第一にも怪我しないと、怪我というか故障ですね、故障をしないように、もう膝が弱点なんですね。自転車乗っててもちょっと100キロとか走ったりすると膝が痛んだりとかするっていうのは昔からあるんで、それを悪化させないようにどうしたらいいかというのを調べた上で、いろいろ試行錯誤を繰り返して距離伸ばしていったというのが最初の段階です。
流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
流行り物通信簿というポッドキャストの CM でした。この番組ともかなり長いお付き合いです。まあ、お付き合いといっても一方的に聞いてるのと、あとまあ何回かメールを読んでもらったという程度のことですけども、ゲームとかデジタルガジェットとか文具とかが得意な小平さんと、とアイドルとか時事ネタ仕事ネタが得意なホネストさんという、まあ分担というか、まあ、決まってるわけじゃないですけども、なんかそんな感じでやられてますね。まあ、お二人ともこう仕事とか勉強とかがとてもできそうなお二人です。まあ、こういう人が、うちの会社にもいるといいんですけども、この番組で特徴だって面白いというのはアイドルおじさんのメールですね。 定期的に読まれるんですけども、おもくろとかベビメタとかいう名前知ったのこの番組が初めてでしたね。流行り物通信簿で取り上げられるまではほとんど聞いたことがなかったんですけども、ここで取り上げられた後何ヶ月かぐらいしてネットとかそういうので話題になったような感じがしました。アイドルオタおじさんのアンテナすげえと思いましたね。まああそこで話題になったベビメタがまさかあんな海外にまで行くとはもうあの時点では誰も思わなかったと思います。では、話をランニング戻しまして、まあいろいろ2016年春から夏にかけてですね、試行錯誤を繰り返して距離を伸ばして20キロぐらい走れるようになったという時に、ちょうど地元のフルマラソンの申し込みが始まったんですね。多分6月ぐらいだと思いますけども、でその時に20キロ行けたら40キロ行けるんちゃうかと、ちょっとぐらい歩いたってええしと、で20キロを2時間半ぐらいでは走れてたんで、だったら5時間ぐらいはいけるんちゃうんと。で、時間制限も6時間ということなんで、まあ、いけるんちゃうかという非常に甘い目論みで申し込みました。会場が近くて行きやすいというのも大きかったです。もう家から自転車で15分ぐらいの距離で集合地点まで行けるんで、そういうのがなければ多分参加しなかったと思います。で、あと会社とかでも何人もレース走ってる人がいて、結構高齢の人も出られてたんで、まあじゃあなんとかなるかなっていう、そういう感じもありました。実際に走ったらその考えが甘かったということを嫌というほど思い知らされたわけですけども、でフルマラソンを走ってあとはもうちょっとアキレス腱とか足底筋膜炎っていって足の裏ですね、足の裏にも筋肉があってここがカチンコチンになったりするというのを生まれて初めて経験したんですけども、この辺が痛くてあんま走れなかったですね。まあだからジムに行ったんですけどもね。で走られへんし、まあ冬寒いしジムに行ったりしてたんですけども、ネット上の知り合いがハーフマラソンに走られてて、あ、ハーフマラソンっていうのも面白そうだなっていうんで、ランネットっていうサイトで調べたら神戸で2月にハーフマラソンがあるということが分かりまして、それエントリーして出てみたんですね。それがまあ去年の神戸ラブランです。でハーフ出たらまあその時は辛かったんですけども、言うてもフルマラソンみたいなダメージはなく、まあハーフなら大丈夫だなっていう感じがして、でまたランネットで探したら4月に芦屋でハーフマラソンがあるということが分かって、4月の初旬ぐらいに芦屋桜ファンランっていうのが出ました。これもハーフです。で引き続き5月に神戸森林公園というところでまたハーフがあって出ました。で最後に6月にあの兵庫県の北の方なんですけども、朝子町というところであったたたらり湖ダムハーフマラソン、これは、まあ、なかなかハードなレースでしたけども、6月というんでもうこれはかなり限界に近かったですね。気温的に25度近くなってたんで、まあ、この6月のたたらぎこうダムハーフマラソンが去年のシーズンの最終でしたね。で今シーズンに関しましては10月に大阪の淀川河川敷である大阪 30K という30キロのランニングイベントがあって、その次の週ぐらいに舞鶴で舞鶴赤レンガハーフマラソン、これは公式の大会ですね、出ました。で11月には初旬に西宮甲子園ハーフマラソンに出て、でまた11月23日にフルマラソン走りました。これもまた雨で ハムストリングスがつったりということがあって辛い思いをしました。で1月に入ってまた大阪 30K があって、で直近が先週お話した神戸ラブランですね。まあ、ハーフマラソンが大半ですけどもね。でタイムとしましては、一応フルマラソンは去年の11月の4時間37分でした。でハーフのプライベートベストは西宮甲子園ハーフマラソンで出た1時間49分、あと30キロは2時間50分ぐらいでした。トレーニングについてはだいたい200キロ前後ぐらいの走行距離ですね。平日 3,4 回と土日のどっちかにちょっと長い目走るっていう感じですね。ただまあ今ね寒いですけども、ある意味走りやすいですね。夏より走りやすいです。夏はなかなか200キロはしんどかったですね。普段気にしてるのはあんまり連続で走らないようにするということですね。で天気が悪い日は自動的に休日にするんですけども、天気がいい日が続いてももう我慢してても走らない日を作るようにしてます。年なんであんまり連続で走ると疲れがたまるんですね。で走って走れなくはないんですけども、それを続けてると故障につながるというのを身をもって体験したんで、体調が良くても天気が良くても3日以上連続は走らないようにしてます。3日以上というか4日以上ですね。3日までは走ります。それとあと長いのをやったら次の日は軽い重力だけにするとか短時間にするとか、メリハリをつけるように気をつけてます。これは一番最初始めた時に試行錯誤している段階で、アキレス腱周囲炎というのになってもう2ヶ月ぐらいですね、朝起きた時に普通に歩けない状態になってて、それを治すには練習を休むしかないということで、あんまり走れなかったですね、その夏から秋にかけて。11月のフルマラソンに備えるんであれば9月10月あたりに走り込むのがベストだと思うんですけども、9月の段階でなかなか走れなかったですね。100キロも走れてないです。10月も100キロぐらいしか走れなかったですね。そういうことがあったんで、あんまり連続では走らないように気をつけてます。でまあ、具体的には天気 .jp の10日間予報というのを常に、ブラウザーのタブに表示してます。これ3日後には雨が降りそうやなと思ったら、それまで2日間走るという感じですね。トレーニングのペースはだいたい5分半から6分ぐらいですね。あとたまに気まぐれにインターバルやってみたり、坂道やったりとかしてますね。坂道は意識的に取り入れるようにしてます。結構走りやすいところに坂道があるんで、そこを最近周回で回るようにしてますね。これは結構負荷がかかって面白いです。で当然坂なんで、登った後は下りがあるんで、下りで休憩じゃないですけども回復して次の登りに備えると。で一周が 1.7 キロぐらいの工業団地のブロックがあるんですけども、そこでやってます。まあこんな感じのおっさんがやってますんで、ゆるいジョギングのお供とか犬の散歩とかに聞いていただければ嬉しいです。それとあと準備会を聞いてない人がまあ大半でしょうから、ここで再度お断りをしておきます。バックに今入ってるこの足音ですね、これノイズではありません。わざわざ入れてます。ランニングの時にこの足音に合わせてステップを刻むようにすれば、計 ケイデンスの維持ができるんじゃないかというふうに思いついて入れてみました。走りながら録音しているわけでもありません。では最後、曲を聴きながらお別れします。川崎イエローの新曲でオフシーズンと言います。1月に CD が発売されました。この番組のリンクからベースのページに飛べますんで、そこで気軽に1枚お求めください。送料税込みで960円です。川崎イエローはこの3月から4月にかけてライブツアーを企画してます。3月23日に名古屋 KD ハポン、3月31日には倉敷クッキージャー、4月21日は東京のオルタナティブカフェ、出演が決まってます。詳しくは川崎イエローのツイッターをチェックしてください。ではお相手はパンヘッドでした。
アカウントはランキャス180 RUNCAS180、 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、lancas180@gmail.com にメールをお送りください。